前回の聖書の箇所ですが、一章の27節に、ひたすらキリストの福音にふさわしい生活を送りなさいという言葉がありました。この言葉をめぐってしばらくパウロが語っていると、こういうふうに言うことができると思います。ひたすらキリストの福音にふさわしい生活を送りなさい。で、この福音という聖書でよく出てくる言葉ですね、これも何度もご説明しているわけでありますけれども、嬉しい知らせ、喜ばしい訪れといったような意味なんですね。ですからキリストの福音、喜ばしい、嬉しい、そういうメッセージであるということになります。で、それにふさわしく生活を送りなさいということになりますと、どういうことになるかというと、それはやはり感謝であり、またこの平安であり、また喜びであると、こういうことになろうかと思います。ところがパウロがわざわざひたすらキリストの福音にふさわしい生活を送りなさいとこう述べているということはですね、その喜びを奪うものがあるということなんですね。その私たちがキリストを信じている、それは福音であり、喜びであり、嬉しい、平安、感謝、そういうものに満たされるはずが、これが喜びが奪われてしまう、そういったこの事態になる。前回のこの21章の終わりのところですね、27節から30節のところでは、それはフィリピの教会の人たち、当時はフィリピの町においてクリスチャンというのはごく少数でありました。ですからいろんなこの圧迫ですね、迫害とまでは言わなくても、いろいろなこの圧迫、圧力がある、周辺からこの加えられてくる、そういうことであったかと思います。でもそこの苦しみも恵みとなるんだということがこう語られていたわけですね。で、今日のところは2節ですね。同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにしてっていう言葉がヒントになるかと思いますが、今度はこの教会の中が原因となって喜びがなくなり、嬉しくなくなる、こういうことをパウロは前提にしているだろうと思います。つまり前回の箇所は教会の外ですね、これがこの原因で喜びが奪われる、福音が福音でなくなってしまう、そういう問題について、今日はの箇所は教会の中で起こってくる問題に、これによってこの喜びが失われてしまう、福音が福音でなくなってしまう、そういうことについてパウロが語っていると、そういうことができると思います。じゃあそのフィリピンの教会の人たちが教会の中のトラブルですね、そうしたものが原因となって喜びや嬉しさが失われてしまっている、あるいは半減してしまっている、これは一体具体的にはどういうことなのかということなんですけれども、これはいろいろこの想像できるわけであります。いろんなことが原因として聖書研究者にもですね、挙げているようです。しかし一番わかりやすいところで言えば、この手紙の少し後になるんですが、4章の2節ですね、そこを読みますと少しヒントになるかと思うわけです。この4章2節を見ますと、私はエボディアに進め、またシンティケに進めます、主において同じ思いを抱きなさいと、こういうふうにこうパウロがフィリピの教会のエボディア、またシンティケという2人の夫人に対して まあ、言ってるわけなんですね。つまりこのエボディアとシンティケに対して主において同じ思いを抱きなさいとわざわざ言っている、まあ、この辺にこの原因があったんではないか、まあ、そういうことがこう推測されるわけであります。でこのエボディアとシンティケというこのご婦人2人ですね、どういう人であったか具体的には書いていませんからよく分かりませんけれども、今見ました4章の2節のその後の3節ですね、なお真実の協力者あなたにもお願いします、この2人の婦人を支えてあげてくださいと。でその次です、2人は命の書に名を記されているクレメンスや他の協力者たちと力を合わせて福音のために私と共に戦ってくれたのですと、こうパウロが書いてるわけですね。つまりこのエボディアとシンティケというこの2人の婦人はですね、共に熱心にパウロを助け主に奉仕をしていた、こういう人であるということが推測されるわけです。ところがその一生懸命教会で主に仕えている2人が何やらこのまずいことになっているというですね、そういう状態が推測されるわけです。で、まあ、およそこの組織あるいは団体会社でもいいんですけども、まあ、一生懸命奉仕するあるいは一生懸命やっている人同士ほどこの抜き差しにならない衝突に至る、そういうことがあるかと思います。一生懸命この奉仕している、共に一生懸命奉仕している、だからそれがそれぞれですね、自分はこれは正しいと思ってやってるわけですね。でお互いが自分が正しい、自分は一生懸命主に奉仕をする、こう思ってやってる。ところがそれぞれ正しいと思って一生懸命やってるんですけども、そのただこれが正しいというところがちょっとこう違ってるわけですね。こちらの人は これが正しいと思う、こちらの人はこっちが正しいと思う、でお互いにこう正しいと思ってるもんですから、お互いに正しいと思ってると今度は譲れなくなってくるわけですね。いや私の方が正しい、いや私の方が正しい、こういう一生懸命このなればなるほど、あるいは自分がこう正しいと思うほどこれは抜き差しにならないことになっていくと、これがこの世の組織や団体の常であろうかと思います。で問題は教会の中でそれが起こっているということですね。フィリピの教会の中でそういうことが起こっている、二人とも一生懸命なっている、ところが一つになれない、こういうことが原因となって、まあ教会の中がぎくしゃくし、喜びが喜びとならなくなってしまう、福音が喜びとなって聞こえてこなくなってしまう、そういう事態であろうかと思います。じゃあどうしたらこの喜びを取り戻せるのか、福音を取り戻すことができるのか、そのことについてパウロは今日の箇所で述べているわけです。3節に、何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考えと、こういうふうにこう言ってますですね。へりくだって、へりくだる、これは私が該当聖書箇所ではしばしば取り上げておりますけれども、へりくだって、このへりくだるっていう言葉は、まあ、他の言葉で言うと謙遜になると、こういう言葉なんですね。でこの聖書でいう謙遜っていうのは最もこの重要な徳目の一つであると、これもしばしば申し上げている通りであります。でこの聖書でいう謙遜という 徳目はですね、なんかこの世の謙遜とはちょっと違うということもすでに何度も申し上げている通りであります。この世の謙遜は、まあ、見かけがですね、ああ謙遜であると、でも心の中はどうかわからないよとですね、まあ、そんなことにこうなってしまうわけですが、聖書においては神様はそれぞれの人の心の中をご存知ですから、むしろ心の中が問題なわけですね。でこの謙遜という言葉、へりくだりっていう言葉なんですが、このギリシャ語の言葉のそもそもの意味はですね、低いという意味なんですね。低い、つまり自分を低くすると、こういうもともとの意味なんです。つまり相手よりも自分が低い、低くする、こういうことなんですね。でここでパウロは3節で、互いにへりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考えなさいとこう言ってるわけです。でこれはですね、優れた人を、まあ、自分がこの優れてると思う人を優れたものと考えるのは、これは簡単な話なわけですね。しかしパウロが言ってるのはそういうことではなくて、むしろ先ほど言いましたように対立している人ですね、意見の違う人、まあ、もっと言えば嫌いな人、こういう人を自分よりも優れたものと考えなさいと、こういうことになるわけです。でこうしますと、これは非常に難しいなと思わざるを得ないわけですね。まあ、さらにこの今日の文脈から言えば、嫌いな人っていうのはさらにこう増してですね、あんなやつってですね、まあ教会の中であんなやつなんて思う人があったらいかんのですけども、まあそこまでこう言ってるかもしれないですね、こうフィリピンの教会の実態がですね、あんなやつ、こんな人っていう、その人を自分よりもその人の方が優れていると考えなさいと、こういうことであります。まあ、こうなりますと、これは、まあ、超難しいと言いますかですね、まあ、ほとんどそんなことできませんよと、こう言わざるを得なくなるわけです。で、まあ、皆さんの中にですね、まあ、そういう嫌な人がいるか、まあ、教会の中でなくても結構なんですが、自分がこの嫌だな、あれはあんな人って思う人をちょっと思い浮かべていただきたいんですね。まあ、いてもいるかいないか分かりませんけども、でその人を思い浮かべて、でその人がこの自分よりも優れた人だとこう思えっていうのは、ちょっとこれはできませんですね。できません。そんなことは無理だと、できません、しろと言っても無理だ、こういうふうに答えざるを得ないんじゃないかと思います。まあ誰でもそうだと思うんですね。嫌な人、嫌いな人、軽蔑してる人、その人を自分よりも優れたものと考えろってのは、これはまあ何を言ってんですかパウロ先生とこう言いたくなるわけであります。しかしパウロはここで引き下がらないんですね。それは五節に行くわけですけども、つまりパウロはキリストに今度は目を向けさせるわけです。できませんと言っているこのフィリピの信徒の当事者たち、あるいはこの私たちに対してキリストに目を向けさせているわけであります。そうしますと、このフィリピの教会の当事者たちは、問題の当事者たちは、まあ方法論や、あるいはこの主義主張は違ってるかもしれないんですが、共通していることがあるわけですね。それはキリストを信じてるってことです。ですからその共通の基盤であるキリストに目を向けさせるわけであります。キリストイエス様はどうであったか、 ということですね。そしてパウロはキリストの真実、まあキリストの謙遜について語り始めるわけです。で、5節で、互いにこのことを心がけなさい、それはキリストイエスにも見られるものですと、まあこの今私たちが手にしている聖書ではそう訳していますけれども、まあ、しかしこれはともするとキリスト、それはキリストイエスにも見られるものですと、つまり謙遜、へりくだりというものはキリストイエスにも見られるものですって言ってしまうと、なんかちょっとこう軽いような感じがしますね。つまり他でも見ることができるけどキリストにも見られるよっていう、なんかそういうふうにこう受け取られかねないですね。ですから、まあちょっとこの翻訳はどうかなと私はこう思うわけですけども、じゃあこれは、じゃあどういう意味なんだって言ったらですね、まあそんな生易しいものじゃないですね。まずここで言ってる謙遜っていうのは、他でも見られるけどキリストにも見られるものですなんていう、こんな生易しいものでは実はないんです。でこれはですね、5節全体ですが、これは文語訳聖書ですね。昔の文語訳聖書、これはこう訳してます。なんじらキリストイエスの心を心とせよ。これ同じ5節と思うぐらい全然違う翻訳になってますが、実はそういうふうにも訳せるんです。なんじらあなた方キリストイエスの心を心とせよ。まあ、これも、まあ、しかし、なんかキリストに学べっていうような意味に聞こえないこともないんですね。学んだらそうなれるのかと言われたら、まあ、そんな生易しいものでもないかもしれない。ですからこのところ私も随分いろいろこの参考にしたわけですけれども、考えまた調べたわけですが、キリスト互いにこのことを心がけなさい、それはキリストイエスに見られるよっていうようなことではなくて、キリストイエス様と同じ思いになって考えなさいっての意味なんですね。ここはいろいろ調べたんですけど、つまりもある聖書学者は、ここはギリシャ語に堪能な聖書学者はですね、キリストの中に自分を置いて考えてみなさいと、こういう意味だって言うんですね。まあ、つまりこの、分かりやすく言えばキリストの身になって考えろと、キリストの身になって考えろっていうと今度はなんか非常に不遜で傲慢で謙遜でなくなるような気がするんですけど、まあ言ってみればそういうような、キリストになったつもりでって言いますか、キリスト、このキリストの中に自分を置いて考えてみなさいと、これはまあそういう意味だということなんですね。そうしますとこの6節からになるわけですが、キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わずと、こう始まるわけですね。でキリストイエス様は神の身分でありながら、まあ、神の身分、これもいろんな訳し方が、翻訳の仕方があるようです。口語訳聖書では神の形であったとこう訳してますが、まあ、いずれにしましてもイエス様はこの世に来られる前は神と等しい、まあ、神と等しいといった場合に、まあ、それはもちろん三位一体の神であるというのは教理でありますけれども、まあ、つまりこの神様っていうのは意図高きお方ですね。最も高くいましたもう方ですね。まあ神様より上はないわけです。これは誰もが認めることができるだろうと思いますね。神様より俺の方が上だなんて言うとそれは嘘ですね。神様より上はないわけです。ですから神様って最も高いところってことですね。で、その内容はもちろん天地宇宙の創造者であるわけですけれども、誉れ栄光 そうしたものは全部神様の最も栄誉を受けるべきお方であると、こういうことになるわけですね。これ以上はない高さにキリストはおられた、神の国において。しかし神と等しいものであることに固執しようとは思わずと、こう続くわけです。それに固執しようとは思われなかったイエス様ですね。で、この、まあ、最高位といいますか、高い地位につきますと、まあ、それにこのしがみつきたくなるのが、この世の常だろうと思うんですね。例えば、独裁者。独裁者は、もう疑心暗鬼になってですね、自分の権力を脅かすんじゃないか。そういうものがいますと、それは粛清というような言葉を借りてですね、処刑してしまう、殺してしまう、あるいは牢屋に投獄してしまう、そういうことを平気で行うわけですね。それは自分の地位を守りたいからであります。あるいはそういう独裁者でなかったとしてもですね、県知事あるいは市長、まあ、社長かもしれませんが、なかなかその地位から降りる、去るというのは難しいことのようなんですね。それは権力を振るうということでなかったとしてもですね、この名誉、誉れ、いろんな人が頭下げてくる、まあ、そうしたことがこの、まあ、他に変えられない、そういう思いにどうもなるようですね。まあ、そういったことがこの世にもあるわけです。で、このイエス様は今見ましたように神と等しい、天地宇宙の作りにこれ以上はないっていう、そういう神と等しい、その地位を固執しようとは思われなかったってわけですね。で、七節でいきますと、かえって自分を無にしてしもべの身分になりと。しもべってのは奴隷って言葉です。イエス様はそう意図高き神の地位にあったんだけれども、それを全部かえって自分を無にして、この無にしてっていう言葉は何だろうか、これもですね、いろいろ調べますと、惜しみなく捨てると、こういう表現が一番ぴったりくるようです。ですからイエス様はその、まあ、これ以上はないという栄光と尊厳、名誉、その高い地位を惜しみなくこう捨てたと、パウロは書いたわけです。で、まあ、この私はこういうところですぐもうテレビ放映終わってしまいましたけども、水戸黄門を思い出すんですね。まあ、この前一日だけ、放映されてましたけども、大変この好きで見ておりましたが、水戸黄門はこの徳が絶対権力の先の副将軍、そしてこの中納言という地位にあったわけですね、あるわけです。しかしこの越後のちりめん問屋のご隠居に姿を変え、助さん、格さんを従えて諸国漫遊の旅に出かけ、そして悪を懲らしめですね、世を正すと、まあ、こういうストーリーが分かりやすいだけでありますけれども、水戸黄門の場合は地位を捨てたんじゃないわけですね。先の副将軍、また中納言という地位を隠しているわけですね。ふりをして、越後のちりめん問屋のふりをして、しかしこういざとなったらこの葵の紋所を取り出してですね、その前に下地は母とこうひれ伏すわけであります。そして問題解決する、まあ、それが痛快だと、こういう話になるわけですが、この場合 イエス様に戻りまして、自分を無にして、耐えて自分を無にしてというこの7節は、隠したんじゃないんですね。地位を。捨てたんです。無にする。先ほど言いました、このギリシャ語の意味は、惜しみなく捨てたと。こういうような意味なんですね。そうすると、このイエス様は、意図高き神と同じであった、その地位を捨てたわけですね。これでいかがでしょう。地位を隠していったと、こう、水戸黄門のように考えておられた方はおられないでしょうか。しかし、実はイエス様は身分を隠したんじゃなくて、無にした。捨てたってわけです。これ驚くべきことですね。まあ、そうなると、身分を捨てたわけですから、そしてしもべの地位、奴隷ですね、人々に仕えて、まあ、人間になって、全く人間となる。ですからこれはですね、ことによったら、もう誰も尊敬してくれないかもしれないわけですね。実はわしはなんていうことはこう捨てたわけですから、これはもうどういう扱いを受けるかってのは全くわからないわけであります。そして、そこに書いてありますように、8節です。へり下って、死に至るまで。それも十字架の死に至るまで従順でしたと、こういうわけであります。つまり、キリストは創造者、意図高き神の地位を捨て、低く低く低く下られて、十字架ですね。この十字架は、ご承知のように、低さの極みです。ローマ帝国の中の数ある死刑の中でも一番侮辱的な死刑、最も癒しめられる死刑台、何の罪もないにもかかわらずですね、そこに至ったわけです。つまりキリストは神の地位を隠したんじゃなくて捨てた。そして人々に奴隷として、しもべとして仕えられた。その結果、この低さの極み、十字架で処刑されてしまうということにこう至ったという、まあ、これは、まあ、そういうことを意味している。このキリストの謙遜というのは類を見ないものなんですね。極みであります。何のためにそうなさったのか、これはこの礼拝で繰り返し繰り返し分かち合っていますように、この私たちを救うためです。この私を救い、あなたを救い、この私たちを救うためにそうなさった。考えられないですね。愛であります。これが愛だと聖書は言ってるわけであります。で、パウロはこの五節に戻りますけれども、キリストの心を心とせよ。キリストの、このキリストに身を置いて考えようとパウロは言ってるわけです。考えたら、このキリストの身になって考えたら、おのずとなすべきことが分かってくるでしょうと、こういうことですね。さて、キリストは十字架の死に至り、まあ、人々からも捨てられてしまったわけですけれども、しかしそれで終わってないってことですね。ここにも、これも見なくちゃいけないわけです。それが9節、10節であります。全く十字架で死んで、黄泉にまで下られた、そのキリスト。で、9節に行きますと、このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりましたと。で、神様がそのキリストイエス様を高く引き上げられましたということですね。よみがえりであります。そして天に昇った昇天であります。で、問題は、これはイエス様が一人で死からよみがえられ、一人で天に昇られたんじゃないわけですね。よく、その辺は丁寧に見ますと、神はと書いてあるんですね。つまりこれがキリストが、なんかこの、しもべになってふりをしたんじゃなくて、本当に捨てたんだ、地位を。これは神様がそのキリストをよみがえらせ、そして、神の国へと引き上げられた。あらゆる名に勝る名を与えになった。こういうことであります。つまりイエス様が 自分で蘇る。で、全部神様に委ねられたわけですね、その後のことは。そしてその神様がキリストを蘇らせ、神の国引き上げ、そしてあらゆるなら勝る名を与えなった。これは神様の奇跡であります。それが喜びであり、それが福音だと言っているのであります。これを信じなさいとこう言っているのであります。で、水は低いところに流れるんですね。神の恵みも同じであります。で、これはへりくだって、頑張ってへりくだれっていうですね、道徳をパウロは言ってるんじゃないんです。神様の奇跡を言ってるんです。捨ててくだられ、死に至るまで神に従順であった、このキリストを神が引き上げられたという神様の奇跡ですね。だからフィリピの教会の諸君よと、その神様の奇跡をあなたが見たいのなら、キリストの思いになりなさい、分かち合いなさい、へりくだりなさい、こういう勧めをしているわけであります。そこに神の働きの現れがあるんだということをパウロは指し示しているのであります。お祈りいたします。父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。あなたの御子イエス様がすべてを捨てられて私たちのところに来られ、我が身を投げ打ってこの私たちの代わりに罰を受けてくださった、この語り尽くせないほど尊い恵みを感謝いたします。主よ、私たちがこの低く下られたキリストに我が身を置いて考えることができますように助けてください。私たちも高ぶりやすいものであり、また人を非難しやすいものでありますけれども、どうぞ私たちをある意味、あなたのその恵みで満たしていただくために、このキリストの恵みを分かち与えてください。兄弟姉妹たちのこの一週間の歩みをあなたがお支えくださり、導いてください。これらの祈り願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。